ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです、昨日ですね、電気屋さんが、2年間だかに1回のこう検診っていうんですか、あの検査に来ましてですね、眠気眼で対応していたわけですけれども、そのね、ブレーカーとかの配電盤があるところをこそこそいじくってたわけですね。そしてそれをいじくりながら、もしかしたらブレーカーが落ちてしまうかもしれませんので、パソコンなどつけてたら消しておいてくださいということだったので、パソコンを消す作業をして、消してそのおじちゃんが作業してるのを見てたわけですけれども、いざね、検査が始まり、いろいろとチェックをし、あ、問題ないですねとおっちゃんが言ったんですね。あ、そうですか、ありがとうございますって言ってですね、じゃあこれ閉めておきますっつってですね、配電盤を開けたところをですね、閉めようとしてた時にですね、この蓋がね、ここのボタンによく閉じる時に当たっちゃうんですよね、だからこれブレーカー落としてくださいって言ってるんですけどねっつって、こう閉じてる最中にですね、案の定ブレーカーを落としましたよおっちゃんあのね、なんでだろうね、外すときは大丈夫なんだけど、閉じるときについつい当たっちゃうらしいんですね。こうカツってはめるときのそのカツの衝撃でですね、よくこう落としてしまうらしいんですけれども、予告的中と言いますか、分かってんだったら落とすなよっていうぐらいのこのツッコミをしたかったんですけれども、結構な割合でこう熟練してても落としてしまうような、そのブレーカーのピンポイントがですね、あるらしく、非常にそのおっちゃんの天然ぶりに朝からちょっと笑かしてもらった昨日の健やかな一日でした、非常にまとまりが悪い、またダラダラとした前説申し訳ございません、今日も、心を入れ直して一生を読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のヨシュア記第14章。イスラエル人がカナンの地で相続地の割り当てをした地は次の通りである。その地を祭司エラザルとヌンの子ヨシュアとイスラエル人の諸部族の一族の頭たちが彼らに割り当て、主がモーセを通して命じた通りに旧部族と半部族とにくじで相続地を割り当てた。モーセはすでに二部族と半部族とにヨルダン川の向こう側で相続地を与えており、またレビ人には彼らの中で相続地を与えなかったからであり、ヨセフの子孫がマナセとエフライムの二部族になっていたからである。彼らはレビ族にはその住むための町々と彼らの所有になる家畜のための放牧地を除いては、その地で割り当て地を与えなかった。イスラエル人は、主がモーセに命じた通りに行って、その地を割り当てた。時に、ユダ族がギルガルでヨシアのところに近づいてきた。そして、ケナズ人、エネフの子、カレブがヨシアに言った。主がガデシュバルネアで、私とあなたについて、神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように 今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。そこでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだ。と、第14章はここまででございます。この1章はですね、相続地のね、割り当てに関してカレブという人物がね、自分にもここの場所の土地をくれとこう主張してきたわけですね。彼はもう85歳になってもいながらね、きちんとした自分のこう意見といいますか、主張、そして強い気持ちってものを持っていたわけですね。これはね、年を取ることによってね、ついついね、弱気になっていったり、体が老いていくことによって自分の存在価値が薄れてきているのではないかとこう思ってしまいがちなところをですね、このカレブという人物は年を取ったことによってね、さらに重厚になり、そしてさらに大きな人間としてね、成長している過程がこうよく見られるわけですね。やはりね、現代社会でもね、こうどんどんどんどんと肉体が老いていくことによってね、自分はね、社会に必要ではないのではないかとこう思ってしまったりですね、もう自分がこう力を発揮して生きるようなことをせずにですね、これからは生活しようと思うようになるのかもしれませんが、実はそうではないんだと。どんどんどんどんとね、年を重ねることによって、どんどんどんどんと人間的にも、そして知識的にもですね、大きなものが増えていくわけですから、そのことをね、どんどん他の方にね、分け与えて、そして多くの恵みをね、こう自分が培ってきた恵みっていうものを分け与えていく、今度は家庭に入っていくようにするようにしましょうという、こう教えの一章だったのではないかなと、こう梅は思いますね。やっぱりね、結構年寄ってきたこうおじいちゃんとかおばあちゃんとか見るとね、あれ弱々しいなとか、なんかこの人何もできねえんだろうなと思ってしまいがちなんですけれども、こういうまだ若い若輩者の俺からするとですね、でも実はすごい知識やら技術やらを持っている方たちが、こうやって今までの社会を築いてくれて、生活できる場をたくさんたくさんね、広げていってくれたんだと、こう思うとね、やはりその知識ってものをどんどんどんどんいろんな人にね、教えていく、それがいい関係をこう取り持ってですね、よりよく人間が高められる社会になっていくのではないかなと、こう真面目に考えてみたわけですよ。いかがですか皆様、どう思いますでしょうか。梅もね、いろいろとこう役者をやる上でね、今までとはね、違った、アプローチの仕方とかなんかっていうものをね、こう覚え始めるようになってきます。それはね、肉体的に若い血気盛んなものがだんだんだんだんと薄れてきてですね、そういう部分じゃない、演技というものを求められるようになってきたりもするという過程の中でのこういう成長だったりもするわけですけれども、そこにも当てはまるのかなと、こう思うわけですね。ということで、結局は何だったんだぐらいのこう結末ですけれども、皆様、年を老いるということはですね、素晴らしいことだとこう思っていただければ、これ幸いかなと、こう目は思います。ということで、 今日はここで締めさせていただきたいと思います。今日もここまで聞いてありがとうございます。ランキングの方がですね、今見たら50位にこう復活しておりました。ありがとうございます。これも皆様のおかげでございます。この一章を聞いた後にはね、一日一章を聞いたかなの、はい、家の、はいの方を押しておいていただけるとですね、ランキングアップの手助けとなります。家の方を押しちゃうとですね、ワンクリック募金の方に移動されますよ。もちろんワンクリック募金の方でたくさんクリックしてもらっても構いません。なぜならばそれで多くの子どもたちやら、自然社会、自然木などがですね、よりよく緑で深められるようなですね、サイトなどにもなっておりますので、よければクリッククリック、いろんなところクリックしまくってですね、社会に貢献してみてはいかがでしょうか。ということで、ダラダラと後説を今日はしてしまって申し訳ございません。ここまで聞いてもらって本当にありがとうございます。それでは梅梅梅サーティーでした。